七。白き蝶の白き花に、白き蝶の小さき花に、乱るるよ、乱るるよ。長き憂いは長き髪に、暗き憂いは暗き髪に、乱るるよ、乱るるよ。いたずらに吹くは野秋の、いたずらに住むか浮世に。白き蝶も黒き髪も、乱るるよ、乱るるよと、女は歌い終わる。銀腕に玉を持いて、白魚の指に動かしたらば、こんな声が出ようと、男は聞き取れていた。うまく歌えました。もう少し稽古して音量が十分に出ると、大きな場所で聞いても立派に聞けるに違いない。今度演奏会で試しにやってみませんか。嫌だわ、試しだなんて。それじゃあ本式に。本式にはなおできませんわ。それじゃあ、つまりおやめというわけですか。だって、たくさんの人のいる前なんかで、恥ずかしくって声なんか出やしませんわ。その新体詞はいいでしょう。うん、私、大好き。あなたがそうやって歌ってるところを写真に一つ撮りましょうか。
写真に？
ええ、嫌ですか？
嫌じゃないわ。だけれども、撮って人にお見せなさるでしょう。
見せて悪ければ、私一人で見ています。女は何も言わずに目を横に向けた。こぼれ梅を一枚の半襟の表に吐き集めた真ん中に、明星と身がもうほどの留め針が、てきれきと輝いて男の目を射る。女の振り向いた方には、三尺の台を二段に仕切って、下には長方形の高地の鉢に、細き欄がゆるがんとして、甲の煙のたなびくを待っている。上段には、メロスのヴィーナスの模造を、ほの暗き部屋の隅に、夢かとばかり据えてある。女の目は、はしなくもこの裸体像の上に落ちた。
あの像は？と聞く。
無論模造です。本物はパリのルーブルにあるそうです。しかし、模造でも見事ですね。腰から上の少し曲がったところと両足の方向とが非常に釣り合いがよく取れている。これが全身完全だと非常なものですが、惜しいことに手が欠けてます。
本物も欠けてるんですか？
ええ。本物が欠けてるから模造も欠けてるんです。
何のそうでしょう。
ヴィーナス。愛の神です、と、男はことさらに愛という字を強く言った。
ヴィーナス。
深いまつげの奥からヴィーナスは溶けるばかりに見つめられている。冷ややかなる石膏の温まるほど、マロキ乳首の呼吸につれてかすかに動くかと、怪しまるるほど女は瞳を凝らしている。女自身も縁なるヴィーナスである。
そう、
と女はやがてかすかな声で言う。あんまり見ているとヴィーナスが動き出しますよ。
これで愛の神でしょうか、
と女はようやく頭をめぐらした。あなたの方が愛の神らしいと言おうとしたが、女と顔を見合わせたとき、男は急に躊躇した。言えば女の表情が崩れる。このいぶかるがごとく、うったうるがごとく、深い目のうちに我を頼るがごとき女の表情を一瞬たりとも我から働きかけて打ち壊すのは、メロスのヴィーナスのカイナを折ると同じく王になる罪過である。
気高すぎて、と男の我を助けぬをもどかしがって、女は首を傾けながら、我からと顔の上なる姿を変えた。男はしまったと思う。そう、少し硬すぎます。愛という感じがあまり現れていない。なんだか冷たいような心持ちがしますわ。その通りだ。冷たいというのが適当だ。なんだか妙だと思っていたが、どうもいい言葉が出てこなかったんです。冷たい。冷たいというのが一番いい。なぜこんなにこしらえたんでしょう。やっぱり、不肘安式だから厳格なんでしょう。あなたはこういうのがお好き？女は石像を抑え自分と比較して愛人の心を伺ってみる。ヴィーナスを愛する者は自分を愛してはくれないという懸念がある。女はヴィーナスの神であることを忘れている。好きっていいじゃありませんか。個々の傑作ですよ。女の批判は直覚的である。男の交渉は半ば伝説的である。生地に美学などを聞いた因果で、男はすぐ女に同意するだけの勇気を失っている。学問は己を欺くとは心づかぬと見える。自ら学問に欺かれながら、欺かれぬ女の判断をいたずらに誤れるとのみ見る。古今の傑作ですよと再び繰り返したのは、半ば女の趣味を教育するためであった。そう、と女は言ったばかりである。石化を交えざる刹那にハッと受けた印象は、学者の一言のために打ち消されるものではない。元来ヴィーナスはどういうものか僕には嫌な連想がある。どんな連想なの？と女はおとなしく聞きつつ、僧の手を立ちながら膝の上に重ねる。手首から先が二寸ほど白く見えて、あとはしなやかなる絹の内に隠れる。絹は薄くれないに銀の雨を濃く淡くところまだらに降らしたようなしながらである。上になった手の甲の五つに分かれた先も次第に細まりてかつ丸く、つやある爪に覆われたのがいい感じである。指は細く長くすらりとした姿を崩さぬほどに柔らかな肉を持たねばならん。この整える姿が五本ごとに異ならねばならん。異なる五本が一つに固まってまとまる調子を作らねばならん。美しき手を持つ人は美しき顔を持つ人よりも少ない。美しき手を持つ人にはたっとき飾りが必要である。女は三たるものを細き肉にいただいている。その指輪は見慣れませんね。これ？と重ねた手は溶けて右の指に輝くものをなぶる。この間、父様に買っていただいたの。ダイヤモンドですか。そうでしょう。天正堂から取ったんですから。あんまりお父さんをいじめちゃいけませんよ。あら、そうじゃないのよ。父様の方から買ってくださったのね。そりゃ珍しい現象ですね。本当ね。あなた、そのわけを知ってて？知るものですか。探偵じゃあるまいし。だから、ご存じないでしょうというのですよ。
だから知りませんよ。
教えてあげましょうか。
ええ、教えてください。
教えてあげるから、笑っちゃいけませんよ。
笑いやしません。この通り真面目でさ。
この間ね、池上に競馬があったでしょ？あの時、父様があそこへいらしてね。そうして。
そうして、どうしたんです？拾ってきたんですか？
あら、嫌だ。あなたは失敬ね。
だって、待ってても、後をおっしゃらないですもの。
今言うところなのよ。そうして、賭けをなすったんですって。
こいつは驚いた。あなたのお父さんもやるんですか？
いえ、やらないんですけれども、試しにやってみたんだって。
やっぱりやったんじゃありませんか。
やったことはやったの。それで、お金を500円ばかりお取りになったんだって。
へえ、それで買っていただいたのですか。
まあ、そうよ。
ちょっと拝見と手を出す。男は輝くものを軽く押さえた。指輪は魔物である。沙央は指輪を種に幾多の波乱を描いた。若い男と若い女を目に見えぬ空里につなぐものは恋である。恋をそのまま手に取らすものは指輪である。家にうねる細き金の波の輪と覆って膨れ上がるただ中をうがちて動くなよと安らかに据えたる宝石のまばゆさは雨が舌を入れど、こぼたねば波の中より奪いがたき運命は君ありての我、我ゆえにも君である。男は白き指もろともに指輪を見つめている。こんな指輪だったのかしらんと男が言う。女は寄り添うて同じソファーを二人の間に分かつ。昔、猿小塚が、ヴィーナスの銅像を掘り出して、我が庭の眺めにと、観覧の蚊の克服あたりに据えたそうです。
それはお話？突然なのね。
それから、ある日テニスをしていたら、
あら、ちっともわからないわ。誰がテニスをするの？銅像を掘り出した人なの？
銅像を掘り出したのは人足で、テニスをしたのは銅像を掘り出させた主人の方です。
どちらって同じじゃありませんか。
主人と人足と同じじゃ少し困る。
いやさ、やっぱり掘り出した人がテニスをしたんでしょ。
そう強情をお張りになるなら、それでよろしい。では、掘り出した人がテニスをする。
強情じゃないことよ。じゃあ、銅像を掘り出させた方がテニスをするの。ん？いいでしょ？
どっちでも同じでさ。
あら、あなた、もう掘りなすったの？だから、掘り出させた方だって、謝っているじゃありませんか。
はははは。謝らなくてもいいです。それでテニスをしているとね、指輪が邪魔になってラケットが思うように使えないんです。そこでそれを外してね、どこかへ置こうと思ったが、小さいものだから置きなくすといけない。大事な指輪ですよ。結納の指輪なんです。
誰と結婚をなさるの？
誰とって、そいつは少し。やっぱり猿霊獣とです。
なら、お話になってもいいじゃありませんか。
隠すわけじゃないが。
じゃ、話してちょうだい。ね、いいでしょう？相手はどなたなの？
そいつは弱りましたね。実は、忘れちまった。
それじゃあ、ずるいわ。
だって、メリメの本を貸しちまって、ちょっと調べられないですもの。
どうせ、お貸しになったんでしょうよ。ようございます。
困ったな。せっかくのところで名前を忘れたもんだから、進行することができなくなった。じゃあ、今日はおやめにして、今度その霊場の名を調べてからお話をしましょう。
嫌だわ。せっかくのところでよしたりなんかして。
だって、名前を知らないんですもの。
だから、その先を話してちょうだいね。
名前はなくてもいいのですか？
ええ。
そうか。そんなら早くすればよかった。それで、いろいろ考えた末、ようやく考えついて、ヴィーナスの小指へちょっとはめたんです。
うまいところへ気がついたのね。指摘じゃありませんか。
ところが、テニスが済んでから、すっかりそれを忘れてしまって、しかも、例の霊場を連れに、田舎へ旅行してから気がついたのです。しかし、今さらどうもすることができないから、それなりにして、未来のサイ君には、ちょっとした出来合いの指輪を買って、結納にしたのです。
嫌な方ね。不人情だわ。
だって、忘れたんだから仕方がない。
忘れるなんて不人情だわ。
僕なら忘れないんだが、偉人だから忘れちまったんです。
ほほほほ、偉人だって。
そこで、結納も滞りなく済んでから、家へ帰って、いよいよ結婚の晩に。で、わざと苦を切る。
結婚の晩にどうしたの？
結婚の晩にね、庭のヴィーナスがどたりどたりと玄関を上がって、
おんやだ。
どたりどたりと2階を上がって、
怖いわ。
寝室の戸を開けて、
気味が悪いわ。
気味が悪ければ、そこいらでやめておきましょう。
だけれど、しまいにどうなる？
だから、どたりどたりと寝室の戸を開けて、
そこはよしてちょうだい。ただ、しまいにどうなるの？
では、間を抜きましょう。明日見たら、男は冷たくなって死んでたそうです。ヴィーナスに抱きつかれたところだけ紫色に変わってたと言います。
もう嫌だ、
と眉を集める。縁なる人の眉を集めたるは愛嬌に巣をかけたようなものである。甘き恋に酔いすぎたる男は折々この酸味に舌を打つ。濃く引ける新月の寄り合いて、互いに頭をもたげたるうねりの下に、おぼろに見ゆる情けの波の輝きを、男はひたすらに打ち守る。
奥さんはどうしたでしょう。
女を憐れむ者は女である。奥さんは病気になって病院に入るのです。
治るのですか？
そうさ。そこまでは覚えていない。どうしたっけかな。
治らない方はないでしょ。罪も何もないのに。
薄気にもかかわらず、豊かなる下唇は、ぷりぷりと動いた。男は、女の不平を愚かなりとは思わず、情けふかしと面白がる。二人の世界は愛の世界である。愛は最も真面目なる遊戯である。遊戯なるがゆえに絶対絶命の時には必ず姿を隠す。愛に戯る余裕のある人は思考である。愛は真面目である。 真面目であるから深い。同時に愛は遊戯である。遊戯であるから浮いている。深くして浮いているものは皆底のもと青年の愛である。
はははは。心配なさらんでもいいです。奥さんはきっと治りますと、男はメリメに相談もせず受け合った。
愛は迷いである。また悟りである。愛は天地万有をそのうちに吸収して国家に異様の生命を与える。ゆえに迷いである。愛の眼を放つとき、大千世界はことごとく黄金である。愛の心に映る宇宙は深き情けの宇宙である。ゆえに愛は悟りである。しかして愛の空気を呼吸する者は迷いとも悟りとも知らん。ただ、おのずから人を引き、また人に引きかかる。自然は真空を意味、愛は孤立を嫌う。
私、本当にお気の毒だと思いますわ。私がそんなになったらどうしようと思うと。
愛は己に対して深刻なる同情を有している。ただ、あまりに深刻なるがゆえに、享楽の満足ある場合に限りて、自己を貫き入れて、人の身の上にも、また普通以上の同情を寄せることができる。あまりに深刻なるがゆえに、失恋の場合において、自己を貫き入れて、人の身の上にも、また普通以上の怨恨を寄せることができる。愛に成功する者は必ず自己を善人と思う。愛に失敗する者もまた必ず自己を善人と思う。成敗に論なく愛は一直線である。ただ愛の尺度をもって万事を律する。成功せる愛は、同情を乗せて走る馬車馬である。失敗せる愛は、怨恨を乗せて走る馬車馬である。愛は、最もわがままなるものである。最もわがままなる善人が二人、美しく飾りたる質に深刻なる遊戯を演じている。室外の天下は、少量たる秋である。天下の秋は幾多の牢屋先生を苦しめつつある。幾多の高柳君を寂しがらせつつある。しかして二人はあくまでも善人である。
この間の音楽会には高柳さんとご一緒でしたね。
ええ、別に約束したわけでもないんですが。途中で会ったものですから、誘ったのです。なんだか、動物園の前で悲しそうに立って、桜の落ち葉を眺めているんです。気の毒になってね。
よく誘っておあげになったのね。ご病気じゃなくって？
少し咳をしていたようです。大したことじゃないでしょう。
顔の色が、大変悪かったわ。
あの男はあんまり神経質だもんだから、自分で病気をこしらえるんです。そうして慰めてやるとかえって皮肉を言うのです。なんだか近来はますます変になるようです。
お気の毒ね。どうなすったんでしょう。
どうしたって。好んで一人ぼっちになって世の中をみんな仇のように思うんだから手のつけようがないです。
失恋なの？
そんな話も聞いたこともないですがね。いっそ細君でも世話をしたらいいかもしれない。
お世話をしてあげたらいいでしょう。
世話をするって、ああ気難しくっちゃダメですよ。サイ君がかわいそうだ。
でも、お持ちになったら治るでしょう。
少しは治るかもしれないが、元来が性分なんですからね。悲観する癖があるんです。悲観病にかかってるんです。
ほほほ。どうしてそんな病気が出たんでしょう。
どうしてですかね。遺伝かもしれません。それでなければ、子供のうち何かあったんでしょう。
何かお聞きになったことはなくって？
いいえ、僕はあまりそんなことを聞くのが嫌いだから。それに、あの男は一向何も打ち明けない男でね。あれがもっと淡白に思ったことを言う風だと慰めようもあるんだけれども。
困っていらっしゃるんじゃなくって？
生活にですか。ええ。そりゃ困ってるんです。しかし、むやみに金をやろうなんて言ったら叩きつけますよ。
だって、ご自分でお金が取れそうなものじゃありませんか。文学士だから。
取れるですとも。だから、もう少し待ってるといいですが、どうもせっかちで、卒業してあくる日からして、立派な創作家になって、有名になって、そうして、楽に暮らそうっていうのだから難しい。
お国は一体どこなの？
国は新潟県です。
遠いところなのね。新潟県はお米のできるところでしょ？やっぱりお百姓なの？
もう、なんでしょう。ああ。新潟県で思い出した。この間、あなたがおいでの時、行き違いに出て行った男があるでしょう。
ええ。あの長い顔の髭を生やした。あれは何？私、あの人の下駄を見てびっくりしたわ。ずいぶん薄っぺらなのね。まるで草履よ。
あれで大然たるものですよ。そうして、ちっとも愛嬌のない男でね。こっちから何か話しかけても、何も応答をしない。
それで何しに来たの？
考古雑誌の記者と言うんで、談話の引きに来たんです。
あなたの？何か話しておやりになって？
ええ。あの雑誌を送ってきているから、後で見せましょう。それで、あの男について妙な話があるんです。高柳が国の中学にいた時分、あの人に習ったんです。あれで文学士ですよ。
あれで？まあ。
ところが高柳なんぞがいろいろないたずらをしていじめて追い出してしまったんです。
あの人？ひどいことをするのね。
それで高柳は今となって自分が生活に困難しているものだから、後悔してさぞ先生も追い出されたために難儀をしたろう。会ったら謝罪するって言ってましたよ。
まったく追い出されたためにあんなに冷落したんでしょうか。そうすると気の毒ね。
それから、先だって考古雑誌の記者ということが分かったでしょう。だから音楽会の帰りに教えてやったんです。
高柳さんはいらしたでしょうか。
言ったかもしれませんよ。
追い出したんなら本当に早くお詫びをなさる方がいいわね。
前人の会話はこれで一段落を告げる。どうです、あっちへ行って少しみんなと遊ぼうじゃありませんか。嫌ですか？
写真はおやめなの？
あ、すっかり忘れていた。写真はぜひ撮らせてください。僕はこれでなかなか美術的なやつを撮るんです。うん、商売人の撮るのは過当ですよ。写真も5、6年この方大変進歩してね。今じゃ立派な美術です。普通の写真は誰が撮ったって同じでしょ？ 近頃のは個人個人の趣味で調子がまるで違ってくるんです。いらないものを抜いたり、一体の調子を和らげたり、際どい光線の作用を前景に表したり、いろいろなことをやるんです。早いものでもう軽食専門家や人物専門家ができてるんですからね。
あなたは人物の専門家なの？
僕は、そうさ、あなただけの専門家になろうと思うのです。
嫌な方ね。
ダイヤモンドがキラリとひらめいて薄紅の袖のゆるる中から細い絵画が男の膝の方に落ちてきた。軽く当たったのは指先ばかりである。前人の会話は写真撮影に終わる。8。秋は次第に行く。虫の音はようやく細る。必見に命をこむる道屋先生は、ただ人生の一大事因縁に着して、他を顧みるのをいとまなきがゆえに、くるる秋の寒気を知らず、虫の音の細るを知らず、世の人の我に連れなきを知らず、爪の先に赤のたまるを知らず、タコ寺の柿の落ちたことは、無論知らぬ。動くべき社会を我が力にて動かすが、道屋先生の天職である。高く大いなる、公なるある者の方に、一歩なりとも動かすが、道屋先生の使命である。道屋先生は、その他を知らぬ。高柳君は、そうはいかぬ。道屋先生の何事をも知らざるに反して、彼は何事をも知る。往来の人の寝つきも知る。肌寒く吹く風の鋭きも知る。かすれて渡る狩りの数も知る。美しき女も知る。黄金のたっときも知る。木くずのごとく取り扱われる我が身の儚くて、浮世の苦しみの骨に食い入る夕べを知る。下宿の際の哀れにして芋ばかりなるは元より知る。知りすぎたるが君の癖にしてこの癖を増長せしめたるが君の病である。天下に人間は殺しても殺しきれぬほどある。しかし、この病を治してくれる者は一人もない。この病を治してくれぬ以上は何千万人いるもおたぬと同様である。彼は一人ぼっちになった。己に足りて人に待つことなきのんきな一人ぼっちではない。道場に飢え人間に勝つしてやるせなき一人ぼっちである。中野くんは病気と言い、我も病気と思う。しかし、自分を一人ぼっちの病気にした者は世間である。自分を一人ぼっちの病気にした世間は、奇特なる病人を眼前に控えて嘘吹いている。世間は自分を病気にしたばかりでは満足せん。半死の病人を殺さねばやまぬ。高柳君は世間を呪わざるを得ん。道屋先生から見た天地は人のためにする天地である。高柳君から見た天地は己のためにする天地である。人のためにする天地であるから世話をしてくれてがなくても恨みとは思わぬ。己のためにする天地であるから己をかまってくれぬよう残酷と思う。世話をするために生まれた人と世話をされに生まれた人とはこれほど違う。人を指導する者と人に頼る者とはこれほど違う。同じく一人ぼっちでありながらこれほど違う。 高柳君には、この違いがわからぬ。赤じみた布団を冷ややかに敷いて、ゴブ狩りが七分ほどに伸びた頭を、薄汚い枕の上に横たえていた高柳君は、ふと目を上げて、定然の後藤を見た。高柳君は、十作をして目が疲れると、必ずこの後藤を見る。地理学教授法を訳してくさくさすると、必ずこの後藤を見る。手紙を書いてさえ行き詰まると、きっとこの後藤を見る。見るはずである。三坪ほどの荒れ庭に見るべきものは、一本の後藤を除いては他に何もない。ことにこの間から気分が悪くて仕事をする元気がないので、怪しげな机に頬杖をついては、朝なりうなに後藤を眺め暮らして、うつらうつらとしていた。一葉落ちてという句は古い。悲しき秋は必ず後藤から手を下す。バッサリと牡蠣にかかる合わせの頃は、さまでに心を動かす余すがともならぬと、油断する翌朝、またバサリと落ちる。嘘寒いからと、早く来る雨戸の外に、またバサリと音がする。葉はようやく黄ばんでくる。青いものが次第に衰える裏から浮き上がるのは、薄く流したヤニの色である。ヤニは夜音を寒く開けて濃く変わっていく。バサたる命は胆石に迫る。風が吹く。どこから来るか知らぬ風がスーッと吹く。黄ばんだ梢は緩むとも見えぬ先に一葉二葉がハラハラ落ちる。あとはようやく助かる。ヤニは夜ごとの秋の霜にだんだん濃くなる。ヤニの中に黒い筋が立ち。ほうきで叩けばせんべいを折るような音がする。黒い筋は左右へ焼け広がる。もう危うい。風が来る。柿の隙から縁の下から吹いてくる。危ういものは落ちる。しきりに落ちる。危ういと思う心さえなくなるほど小杖を離れ。あからさまなる月が差すと枝の数が読まれるくらいあらわに骨が出る。わずかに残る葉を虫が食う。渋色の濃い中にぽつりと穴が開く。隣にも開く。その隣にもぽつりぽつりと開く。一面が穴だらけになる。心細いと枯れた葉が言う。心細かろうと見ている人が言う。ところへ風が吹いてくる。葉はみんな飛んでしまう。高柳君がふと目を上げたとき、後藤はすべてこれらの経路を通り越して空坊主になっていた。窓に近く斜めに張った枝の先にただ一枚の虫食い場がかぶりついている。一人ぼっちだと高柳君は口の中で言った。高柳君は先月あたりから妙な咳をする。はじめは気にもしなかった。だんだん腹に答えのない咳が出る。咳だけではない。熱も出る。出るかと思うと病む。病んだから仕事をしようかと思うとまた出る。高柳くんは首を傾けた。医者に行って見てもらおうかと思ったが、見てもらうと決心すれば、自分で自分を病気だと認定したことになる。自分で自分の病気を認定するのは、自分で自分の罪悪を認定するようなものである。自分の罪悪は判決を受けるまでは腹の中で弁護するのが 人情である。高柳くんは自分の体を医師の宣告にかからぬ先に弁護した。神経であると弁護した。神経と事実とは兄弟であるということを高柳くんは知らない。夜になると寝汗をかく。汗で目が覚めることがある。真っ暗な中で目が覚める。この真っ暗さが永久続いてくれればいいと思う。夜が明けて人の声がして世間が存在しているということがわかると苦痛である。暗い中をなお暗くするために目を眠って、夜儀の中へ頭を突き込んで、もうこれぎり世の中へ顔が出したくない。このまま眠りに入って、眠りから覚めぬ間に、あの世に行ったら結構だろうと考えながら寝る。明くる日になると、太陽は無慈悲にも各駅として窓を照らしている。時計を出しては、一日に脈を何遍となく検してみる。何遍検しても、平脈ではない。早く打ちすぎる。不規則に打ちすぎる。どうしても尋常には打たない。痰を吐くたびに目を皿のようにして眺める。赤いものの見えないのがせめてもの慰安である。痰に血の混じらぬのを慰安とするものは、血の混じるときにはただ生きているのを慰安とせねばならぬ。生きているだけを慰安とする運命に近づくかもしれぬ高柳くんは、生きているだけを厭う人である。人は多くの場合においてこの矛盾を犯す。彼らは幸福に生きるのを目的とする。幸福に生きんがためには、幸福を享受すべき性そのものの必要を認めぬわけにはいかん。単なる生命は彼らの目的にあらずとするも、幸福を受けうる必須条件としてあらゆる苦痛のもとに維持せねばならん。彼らがこの矛盾を犯して人界に露天するとき、死難として死にあたわず。しかも、日ごとに死に引き入れられることを自覚する。負債を償うの目的をもって、月々に負債を新たにしつつあると変わりはない。これを悲惨なる反問という。高柳くんは、床の中から這い出した。ガス糸の、蚊がすりの綿入れの上から、黒木綿の羽織を着る。机に向かう。やっぱり翻訳をする了見である。四五日そのままにしておいた机の上には、障子の破れから吹き込んだ砂が一面に軽く溜まっている。硯の中は白く見える。高柳くんは面倒だと見えて、塵も吹かずに上から水を差した。水入れにある水ではない。五六輪の豆菊を刺したガラスの小瓶を鼻ながら傾けてどっと硯の池に落とした水である。坂にすり減らした小梅園をしきりに動かすとジャリジャリ言う。高柳くんは不愉快の繭を集めた。不愉快の起こる前に不愉快を取り除く面倒をあえてせずして、不愉快の起こった時に唇を噛むのは、かかる人の例である。彼は不愉快を忍ぶべくあまり、鋭敏である。しかして、あらかじめこれを備うべくあまり、時期である。非常に原稿詩を述べた彼は、一時間ほど審議して、ようやく二三枚黒くしたが、やがて打ちやるように筆を置いた。窓の外には落ち損なった一枚の霧の葉が寂しく残っている。一人ぼっちだと
高柳くんは口の内でまた繰り返した。見るうちに歯は少しく上に揺れて、また下に揺れた。いよいよ落ちると思う間に風は旗と止んだ。高柳くんは巻き紙を出して今度はふるさとのおっかさんのところへ手紙を書き始めた。歓喜、愛加わりそろところ、いかがお暮らし遊ばされそろや。相変わらずお丈夫のことと洋札立て祭りそろ。私ごとも無事とまで書いて、しばらく考えていたが、やがてこの五六行を裂いてしまった。裂いた頬を口へ入れて、くちゃくちゃ噛んでいると思ったら、ぽっと黒いものを庭へ吐き出した。一人ぼっちの歯がまた揺れる。今度は右へ左へ二三度首を振る。その振りがようやく収まったと思う頃、さっと音がして、わくらばはぽたりと落ちた。落ちた。落ちたと高柳くんは、さも落ちたらしく言った。やがて三尺の押し入れを開けて、茶色の中折れを取り出す。角口へ出て空を仰ぐと、行く秋を重いものが上から囲んでいる。おばあさん、おばあさん。はいとばあさんが雑巾を刺す手をやめて出てくる。傘を取ってください。私の部屋の縁側にある。降れば傘を刺すまでも歩く考えである。どこというあてもないが、ただ歩くつもりなのである。電車が走るのは電車が走るのだが、なぜ走るのだかは電車にもわかるまい。高柳くんは自分が歩くだけは承知している。しかし、なぜ歩くのだかは電車のごとく無意識である。用もなく、あてもなく、また歩きたくもないものを無理に歩かせるのは残酷である。残酷が歩かせるのだから、仇は取れない。仇が取りたければ、残酷を製造した骨董人に向かうより他に仕方がない。残酷を製造した骨董人は世間である。高柳くんは、一人仇の中を歩いている。いくら歩いても、やっぱり一人ぼっちである。ぽつりぽつりと折々降ってくる。初しぐれというのだろう。豆腐屋の軒下に豆を絞った殻が山のように桶に持ってある。山の頂がぽくりとかけて四面から煙が出る。風につれて煙は往来へなびく。塩物屋に鮭の切り身が錆びた赤い色を見せて並んでいる。隣にしらす干しが固まって白く反り返る。かつぶし屋の小僧が一生懸命に土佐節をささらで磨いている。ピカリピカリと光る。奥に婚礼用の松が真っ青に景気を反りる。はじゃ屋では、でっちが抹茶をゆっくりゆっくり薄で引いている。番頭は往来を睨めながら茶を飲んでいる。え、危ねえ、と高柳くんは突き飛ばされた。黒紋付きの羽織に山高帽をかぶった立派な紳士が綱引きで飛んでいく。車へ乗る者は勢いない。歩く者は突き飛ばされても仕方がない。え、危ねえと、剣突くを食わされても、黙っておらねばならん。高柳くんは、幽霊のように歩いている。唐金の鳥居をくぐる。敷石の上に鳩が五六は、しぐれの中を、おちこちしている。刀人曲げに言った半玉が、渋蛇の目を刺して鳩を見ている。 荒い八丁の羽織を長く着て、素足をつま川の中へ差し込んで立った姿を、下宿の二階窓から書生が顔を二つ出して表している。柏手を打って、鈴を鳴らしてお賽銭を投げ込んだ後ろ姿が、見ている間にこっちへ逆戻りをする。黒ちりめんへ、三ヶ柏の門をつけた、粋な芸者がすれ違うときに、高柳くんの方に、一別の秋波を送った。高柳くんは、鉛をしょったような重い心持ちになる。石段を36降りる。電車がゴー、ゴーと通る。岩崎の塀が冷酷にそびえている。あの塀へ頭をぶつけて壊してやろうかと思う。しぐれはいつか病んで、電車の停留所に5、6人待っている。背の高い黒紋付きがコウモリをたたんで空を仰いでいた。先生と一人ぼっちの高柳くんは呼びかけた。いやあ、妙なところで会いましたね。散歩かね。ええ、と高柳くんは答えた。天気の悪いのによく散歩するですね。岩崎の塀を三度回るといい散歩になる。はははは。高柳くんはちょっといい心持ちになった。先生は、僕ですか。僕はなかなか散歩する暇なんかないです。相変わらず多忙でね。今日はちょっと上野の図書館まで調べ物に行ったです。高柳くんはどうや先生に会うとなんだか元気が出る。一人ぼっちでありながらこう平気にしている先生が現在世の中にあると思うと多少は心丈夫になると見える。先生、もう少し散歩をなさいませんか。そう。少しならしてもいい。どっちの方へ。上野はもうよそう。今通ってきたばかりだから。私はどっちでもいいのです。じゃあ、坂を上がって本郷の方へ行きましょう。僕は、あっちへ帰るんだから。二人は電車の道を沿うて歩き出した。高柳くんは一人ぼっちが急に二人ぼっちになったような気がする。そう思うと空も広く見える。もう綱引きから突き飛ばされる気遣いはあるまいとまで思う。先生、何ですか?さっき、車屋から突き飛ばされました。そりゃ、危なかった。怪我をしやしませんか?いいえ、怪我はしませんが、腹は立ちました。そう。しかし、腹を立てても仕方がないでしょう。しかし、腹も立てようによるですな。昔、渡辺火山が松平港の友先に粗骨で突き当たってひどい目に遭ったことがある。火山がその時のことを書いてね。松平港を恩王港と言ってるんですが、この恩王港の三字が非常に面白いじゃないですか。たっとんで恩の字をつけてるが、その裏に立派な反抗心がある。気概がある。君も綱引き、恩王公と日記に書くさ。松平公って誰ですか?誰だか知れやしない。それが知れるくらいなら、恩王公はしないですよ。その時発奮した火山は、未だに生きてるが、松平何がしなるものは、誰も知りゃしない。そう思うと愉快ですが、岩崎の塀などを見ると、頭をぶつけて壊してやりたくなります。
頭をぶつけて壊せりゃ、君より先に壊しているものがあるかもしれない。そんな愚なことを言わずに、正々堂々と、創作なら創作をなされば、それで君の寿命は岩崎などよりも長く伝わるのです。その創作をさせてくれないのです。
誰が？
誰がってわけじゃないですが、できないのです。
体でも悪いですか？
と、どうや先生、横から覗き込む。高柳君の方は、熱を帯びて、青い中からほてっている。どうや先生は、首を傾けた。
君、坂を上がると息が切れるようだが、どこか悪いじゃないですか。
強いて自分にさえ隠そうとすることを言い当てられると、言い当てられるほど明白な事実であったかと、がっかりする。
言い当てられた高柳君は、暗い穴の中へ落ちた。
人は知らず、かかる冷酷なる道場を加えて、はばからぬが多い。
先生、と、
高柳君は、往来に立ち止まった。
何ですか？
私は病人に見えるでしょうか？
ええ、まあ、少し顔色は悪いです。
どうしても肺病でしょうか？
肺病？
そんなことはないです。
いいえ、遠慮なく言ってください。
肺の毛でもあるんですか？
遺伝です。
親父は肺病で死にました。
それは、と言ったが、先生返答に窮した。
膀胱に鉢切れるばかり水を詰めたのを、針ほどの穴に漏らせば、針ほどの穴はすぐ白銅ほどになる。
高柳君は、どうやの返答を聞かぬがごとくに喋ってしまう。
先生、私の歴史を聞いてくださいますか？
ええ、聞きますとも。
親父は町で郵便局の役人でした。
私が7つの年に婚姻されてしまいました。
どうや先生は黙ったまま話し手と一緒にゆるく頬を運ばしていく。
後で聞くと換金を消費したんだそうで。
その時は何も知りませんでした。
母に聞くとお父さんは今に帰る、今に帰ると言ってました。
しかし、とうとう帰ってきません。
帰らないはずです。肺病になって、牢屋の中で死んでしまったんです。
それも、ずっと後で聞きました。
母は、家を畳んで、裏へ引き込みました。
向こうから、威勢のいい車が2丁、即発の女を乗せてくる。
二人は、ちょっと避ける。
話は途切れる。
先生、何ですか？
だから、私には肺病の遺伝があるんです。
ダメです。
医者に見せたですか？
医者には、
見せません。見せたって見せなくったって同じことです。
そりゃいけない。
肺病だって治らんとは限らない。
高柳君は気味の悪い笑いを漏らした。
しぐれがハラハラと降ってくる。
からたち寺の門の扉に壁眼録提唱と貼り付けた紙が際立って白く見える。
女学校から生徒がぞろぞろ出てくる。
赤や紫やエビ茶の色が往来へ散らばる。
先生、罪悪も遺伝するものでしょうかと、女学生の間を縫いながら、頬を移しつつ、高柳君が聞く。
そんなことがあるものですか。
に電話しないでも、私は罪人の子です。切ないです。
それは切ないに違いない。しかし、忘れなくちゃいけない。
警察署から手錠をはめた囚人が二人、巡査に護送されて出てくる。
しぐれが囚人の髪にかかる。
忘れてもすぐ思い出します。
道屋先生は少し大きな声を出した。
しかし、あなたの生涯は過去にあるんですか、未来にあるんですか。君はこれから花が咲く身ですよ。
花が咲く前に枯れるんです。
枯れる前に仕事をするんです。
高柳君は黙っている。
過去を顧みれば罪である。未来を望めば病気である。
現在はパンのためにする謝辞である。
道屋先生は高柳君の耳のそばへ口を持ってきて言った。
君は自分だけが一人ぼっちだと思うかもしれないが、僕も一人ぼっちですよ。
一人ぼっちは崇高なものです。
高柳君にはこの言葉の意味がわからなかった。
わかったですか、と、道屋先生が聞く。
崇高。なぜ？
それがわからなければ、到底一人ぼっちでは生きていられません。
君は人より高い平面にいると自信しながら、人がその平面を認めてくれないために一人ぼっちなのでしょう。
しかし、人が認めてくれるような平面ならば、人も上がってくる平面です。
芸者や車引きに理解されるような人格なら低いに決まっています。
それを芸者や車引きも自分と同等なものと思い込んでしまうから、先方から見くびられたとき腹が立ったり反問するのです。
もしあんなものと同等なら創作をしたって、やっぱり同等の創作しかできないわけだ。
同等でなければこそ、立派な人格を発揮する作物もできる。
立派な人格を発揮する作物ができなければ、彼らからは見くびられるのはもっともでしょう。
芸者や車引きはどうでもいいですが、
礼は誰だって同じことです。
同じ学校を同じに卒業した者だって変わりはありません。
同じ卒業生だから似たものだろうと思うのは、教育の形式が似ているのを教育の実態が似ているものと考え違いした議論です。
同じ大学の卒業生が同じ程度のものであったら、大学の卒業生はことごとく後世に名を残すか、またはことごとく消えてしまわなくてはならない。
自分こそ後世に名を残そうと力むならば、たとえ同じ学校の卒業生にもせよ、他のものは残らないのだということを仮定してかからなければなりますまい。
すでにその仮定があるなら、自分と他の人とは同様の学士であるにもかかわらず、すでに大差別があると自認したわけじゃありませんか。
大差別があると自認しながら、人が自分を返してくれんと言って反問するのは矛盾です。
それで先生は後世に名を残すおつもりでやっていらっしゃるんですか？
私のは少し違います。今の議論はあなたを本意にして立てた議論です。
立派な作物を出して後世に伝えたいというのがあなたのご希望のようだからお話をしたのです。
先生のが受けたまわることができるなら、教えていただけますまいか。
私は名前なんて当てにならないものはどうでもいい。ただ自分の満足を得るために、世のために働くのです。 結果は悪名になろうと、襲名になろうと、気違いになろうと仕方がない。ただ、こう働かなくっては、満足ができないから働くまでのことです。こう働かなくて満足ができないところを持ってみると、これが私の道に相違ない。人間は道に従うより他にやりようのないものだ。人間は道の動物であるから、道に従うのが一番たっといのだろうと思っています。道に従う人は神も避けねばならんのです。庭先の塀なんか何でもない。あははは。剥げかかった山高帽を阿弥陀にかぶって、ケジュス張りのコウモリを刺した一人ぼっちの腰弁当の細長い顔から五光が刺した。高柳くんは、はっと思う。往来の者は、右へ左へ行く。往来の店は、客を迎え客を送る。電車はできるだけ人を乗せて東西に走る。オルガごとき巷の中に、草加の犬のごとく歩む二人は、免職になりたての俗家と、堕落した青書生と見るだろう。見えても仕方がない。どうやはそれでたくさんだとは思う。終作はそれではならぬと思う。二人は四丁目の角で別れ。